外は寒いけど賛美で中は暑くなりますし、汗をかいて今日はですね、マタイの福音書の3章、バプテスマのヨハネについて、この間朝の祈り会でちょっとやりましたので、その時はバプテスマのヨハネさん、殺されてしまったんですけども、今日はそのバプテスマのヨハネがこの福音書の中で初めて登場するマタイの3章の方、お読みしたいと思います。では、読みますので聞いてください。その頃バプテスマのヨハネが現れ、ユダヤの荒野で教えを述べていった。悔い改めなさい、天の御国が近づいたから。この人は預言者イザヤによって、荒野で叫ぶ者の声がする、主の道を用意し、主の通られる道をまっすぐにせよと言われたその人である。このヨハネはラクダの毛の着物を着、腰には革の帯を締め、その食べ物はイナゴとノミツであった。さてエルサレム、ユダヤの全土、ヨルダン川沿いの全地域の人々がヨハネのところへ出て行き、自分の罪を告白してヨルダン川で彼からバプテスマを受けた。しかしパリサイ人やサドカイ人が大勢バプテスマを受けに来るのを見たとき、ヨハネは彼らに言った。マウシの末たち、誰が必ず来る身怒りを逃れるように教えたのか。それなら悔い改めにふさわしい身を結びなさい。我々の先祖はアブラハムだと心の中で言うような考えではいけません。あなた方に言っておくが、神はこの石ころからでもアブラハムの子孫を起こすことがおできになるのです。斧もすでに木の根元に置かれています。だから良い実を結ばない木は皆切り倒されて木に投げ込まれます。そこまでにしたいと思います。まずイエス様が登場する前にバプテスマのヨハネが現れました。何をするためでしょうか。まず神様に人々の心を向けさせるためです。旧約聖書の一番最後が何かご存知でしょうか。何でしょうか。これはですね、答えはマラキ書です。そう、マラキ書、マラキ書の最後の方に、マラキ書はですね、ちなみにイエス様の400年ほど前に書かれたんですけれども、そこにこういうふうに書かれてあります。見よ、私は主の大いなる恐ろしい日が来る前に預言者エリアをあなた方に使わす。彼は父の心を子に向けさせ、子の心をその父に向けさせる。それは私が来て呪いでこの地を打ち滅ぼさないためだ。旧約聖書はここで終わっています。まず預言者エリア、これは大いなる力ある預言者なんですけれども、エリアを使わして、そして父の心を子に向けさせ、子の心を父に向けさせます。それまで正常な親子関係を結べていなかった者たち、天の父は誠のお父様です。その天の父親とその子、つまり私たち人間です。その間の父と子の関係をまず心をお互いに向けさせると、向けさせるんですけれども、そのための条件がこのバプテスマのヨハネの述べ伝えた悔い改めです。悔い改めってよく聞く言葉ですけれども、どういう意味でしょうかね。改めて、悔い改めってこういうことだよ。
例えば嘘ついてた人は嘘ついたことを、今までついてきたことを悔いて改めるということは、うん、もう嘘をつかない。
そうです。要するに方向転換、つまり方向転換するということですね。それまで嘘ついていたら嘘つかない方向に方向転換、人生悪い方向にやってたら良い方向に方向転換、 これが悔い改めです。つまり方向転換が悔い改めです。私たちは悔い改めなくては父の方に心を向けることができませんし、父の方も私たち子に心を向けることはできないんです。ですからまず福音が悔い改めから始まると思ってください。悔い改めて、それで悪い行いを、良い行いに私たちは変える必要があります。ここでバプテスマのヨハネのところに大勢の人たちが来まして、でその中でパリサイ人やサドカイ人が大勢来ましたと書いてあります。難しい言葉でしょうかね。パリサイ人やサドカイ人、彼らはどういう人たちか。非常に宗教に熱心な人たちでした。律法の行いを、こと細かく守ろうとして、そして律法が要求していないよりもはるかに厳しいことを守っている、そういう人たちでした。私たち普通の一般人から見て、そういう宗教熱心な人たちをすごいっていうふうに思うかもしれないんですけども、バプテスマのヨハネは何て言ったか。マムシの末たち言いました。宗教的に熱心に見える人たちをバプテスマのヨハネはなんとマムシの末たちというふうに言いました。マムシって毒蛇ですね。噛むと死んじゃう。なんででしょうか。バプテスマのヨハネは彼らの心を見抜いていたんです。彼らの心は、彼ら外見で見ればあたかもすごい宗教熱心な人たちに見えるんですけども、しかしその、行いは神さん、心の中は神さんから遠く離れておりました。ヨハネはこう言います。マムシの精たち、誰が必ず来る身怒りを逃れるように教えたのか。外見的にですね、宗教熱心な人たちの中でもマムシの末たちはいるんですよ。全部が全部というわけではありません。もちろん宗教熱心の中には、本当に神様に心を向ける人たちはいますけれども、しかしその中にはですね、マムシの末がいるんです。どういう人か。悔い改めの身に身を結んでいない人たちです。言っていることは宗教的に正しく見えても、でもその実行いそのものだけを見てると、もう本当に悪いことばっかり、そういう身しか結んでいない人は確かにいます。そういう人たちは口先では何とでも言いますよ。あたかも神様に熱心であるかのような御言葉を多く引用したりもします。しかしその彼らの、あるいは彼女たちの歩んできた軌跡を見ると、もう破壊とか、分裂させるとか、そういう良くない身だらけの人たちがいます。私たちがそれを見分けるにはどうしたらいいでしょうか。結構簡単です。身で見分けるんです。その行いの身で。ですから彼らの言っている言葉で見分けるのではなく、その行ってきた、結んできた身ですね。
例えばの話、
例えば、はい、
私はすごくいい人なんだよ、いい人なんだよってその人がずっと言ってる。それで何も私に悪いことをしていないから、そうかもしれないって思ったとしても、その人が私以外の人たちにもやってきたことを見て、それで私以外の人にやってきたことが優しくないことだったり、迫害だったり、いじめだったりしたら、その人はマムシの末。
そう、いいこと言いました。要するに自分に対してこと口先では何とか言います。でも他の人たちに一体何してるか。例えばお金をいろんな人から借りて返さない人がいたとして、あなたにだけは返す、絶対に返すって、でも結局返さないって言いますね。言いますよね。
いる
それもマムシの末の技です。
すごい。ということは、はい、そのサドガヤ人たちとそのパリサヤ人、そういうのは一見すごいことばっかり言ってたんだ。
一見すごいことばっかり、
ああしちゃいけないとか、その神様に対して、でも実際には彼らはそんな神様の言葉を ちゃんと守ってはいない自己流、
まあ、要するに自己流ですね。
自己流だったんですか。神様の本当の真意を離れた。
ええ、もちろん全部が全部のパリサイ人と100人中100人そうというわけではないと思うんですけれども、しかし、バプテスマのヨハネもまたイエス様もほとんどパリサイ人たち律法学者たちに、いいこと言ってないということが、まあ、ほとんどそうだったと思われます。もちろんその中には、本当に何が正しいか、律法には何て書いてあるかということをよく見極めた人たちがいます。そういう人たちはイエス様に従っていきました。そういうイエス様に来るという、イエス様に従うという実を結んだんです。しかしその実を結ばない人たちは、まあ、きっと騒動だったんでしょう。
わかりました。マムシの末がよくわかりました
。イエス様についてくるというところも、うん、そうですね。だからその実を、良い実を結ぶ、良い実を結ぶことのですから一番最たるものがイエス様を信じてイエス様についていくということです。
アーメン。
で、バプテスマのヨハネはこういうふうに言ってます。私たちの悔い改めにふさわしい実を結びなさい。我々の先祖はアブラハムだと心の中で言うような考えではいきません。私たちはもう生まれながらにして選ばれた民だ、俺たちは神殿に毎週通っている、教会に毎週通っている、俺たちはそういう民だって心の中では言っていけません。はっきり言いますけど、神様は石ころからでもアブラハムの子孫を起こすことができます。石ころからでもクリスチャンを起こすことができます。私も石ころみたいにつまんない人間だったんですけど、今こうして、クリスチャンになって、とてもハッピーな人生を送っております。皆さん、石ころみたいに道端に捨てられていたような、そういう人だとしても、そういう人をクリスチャンにすることができます。ですから心の中で、俺は偉いんだ、俺は教会に毎週通ってる正しい人間たちなんだと心の中では言っておきますよ。悔い改めにふさわしい実を結ぶ、つまりイエス様を信じてイエス様を主としてイエス様に従う。
だから俺が言ってもへんや。
ですから私たちはそういう民になるべきですね。うん、で、ここでヨハネはこういうこと言ってるんですけど、斧はすでに木の根元に置かれていますと。だから良い実を結ばない木は切り倒されて火に投げ込まれます。ですから実を結んでいるかどうかっていうのはとても大切なことですよ。悔い改めにふさわしい実。
どうしました。
この間のメッセージも思い出した。
この間のメッセージ、
この間のメッセージで、うん、私たちは良い実を結んでいないから、うん、こう切り株されて、
はい、
そこにこう接ぎ木して、それで良い実が結ばれるように、
ああ張先生のメッセージですね。
そういうメッセージがあったじゃないですか。
ありましたね。
だから切り倒されるものがそこに置かれて切り倒される、
うん、
っていうことは永遠に火の中に投げ込まれることもあるけど、悔い改めて切り倒された株であるならば、
うん、接ぎ木
され されて、うん、良い実を結べるようになる、
そう
ということですね。ハレルヤ、
ハレルヤ。そうです。そのまま切り倒されたところに新しい、命が接ぎ木されるというのは、御言葉の他の箇所も書いてありますし、今思い出したのがあれですね、アブラハムのお父さん何でした、テラもそうですね、実を結ばないから切り倒されて、アブラハムが接ぎ木されて、そしてアブラハムから、祝福が始まりましたね。ですから神様の御心が何であるかっていうのを見極めて、そしてそこに御心に乗っかって神様の道を歩むっていう、とても大事なことです。でないと切り倒されたり、別の人がその命に預かったり、
役割に、
そうそうそう、
回されたり、
そうです。イスカリオテのユダもそうでしたね。切り倒されて別の人が職業、その使徒職を継ぎました。
そうですね。
うん、ですから悔い改めにふさわしい実を結ぶ、実を結ぶということが、とても大事です。今日はその、まとめますと、まず悔い改めから福音が始まります。
アーメン。
そして 神様が、判断するのは実を結んでいるかどうかというところです。悔い改めにふさわしい実、さっきの例で言えば盗んでいる人はもう盗まないでしっかりと働く、また分裂の技を促していた人はそれを悔い改めれば謝って、そして分裂の逆をやる、つまり和解ですね、そういった悔い改めにふさわしい実を結んでいくのが私たちクリスチャンの道です。
アーメン。
神様、たとえ皆さんが石ころのようであったとしても、その石ころからアブラハムの子孫、つまり信仰の子孫を起こすことができます。
アーメン。
アーメン。では一言お祈りします。愛する天のお父様、今日もバプテスマのヨハネのことを学びました。福音は悔い改めから始まります。救いは悔い改めたところから始まります。それまでの行いを悪い方向に向かっていたのを改めて180度方向転換するところから始まります。私たちがそれを通り過ぎて悔い改めなしに、私は救われたとか、私はアブラハムの子孫だとか、私は教会に毎週通ってるとか、そういったことを言い出したりすることのありませんように、悔い改めたのであれば悔い改めにふさわしい実を結んで、それを神様と世の人たちに示して行き、そして証しをしていくことができますように。そして私たちが偽兄弟たちを見分けることができますように、その見分け方は実を結んでいるかどうか、イエス様を主としているかどうかというところにつきます。どうかそのようなところを、暗闇の技を暴き、光のもとにさらすことができますように。そして一人でも多く悔い改めにふさわしい実を結ぶ人、兄弟姉妹たちを得ることができますように、私たちをこの世の歩みを守ってください。このお祈りを私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをします。
アーメン。